主人は少々談話の局面を展開してみたくなったと見えて。
どうです、豆腐さん。近頃は傑作もありませんか？
と聞くと豆腐くんは。
いえ、別段これといってお目にかけるほどのものもできませんが、近日詩集を出してみようと思いまして。稿本を幸い持ってまいりましたから、ご批評願いましょう。
と懐から紫のふくさ包みを出して、その中から5、60枚ほどの原稿紙の帳面を取り出して、主人の前に置く。
主人はもっともらしい顔をして、拝見と言ってみると、第1ページに、世の人に似ず、愛かに見えたもう、富子城に捧ぐ、と2行に書いてある。
主人はちょっと神秘的な顔をして、しばらく1ページを無言のまま眺めているので、明帝は横合いから、
なんだい、身体しかねえ、
と言いながら覗き込んで、
いやー、捧げたねえ、豆腐くん。
思い切って富子城に捧げたのは偉い、としきりに褒める。
主人はなお不思議そうに。
豆腐さん、この富子というのは本当に存在している婦人なのですか？
と聞く。
へえ、この前明帝先生とご一緒に朗読会へ招待した婦人の一人です。ついこのご近所に住んでおります。実はただいま詩集を見せようと思ってちょっと寄ってまいりましたが、あいにく先月から大磯へ秘書に行って留守でした、と真面目腐って述べる。
くしゃみくん、これが20世紀なんだよ。そんな顔をしないで、
早く傑作でも朗読するさ。
しかし豆腐くん、この捧げ方は少しまずかったね。このあえかにという画言は全体何という意味だと思っているのかね。
か弱いとか、たよわくという字だと思います。
なるほど。そうも取れんことはないが、本来の字義を言うと、あやうげにということだぜ。だから僕ならこうは書かないね。
どう書いたらもっと詩的になりましょう。
僕ならこうさ。世の人に似ず、あえかに見えたもう、富子城の花の下に捧ぐとするね。わずかに三時の雪札だが、
花の下があるのとないのとでは、大変漢字に相違があるよ。なるほど。
と豆腐くんは消しかねたところを無理に納得した体にもてなす。主人は無言のままようやく1ページをはぐって、いよいよ巻頭第1章を読み出す。
運じてくんずる、氷に君の、霊下宗師の煙のたなびき。おう我、ああ我、からきこの世に、甘く得てしか、熱き口づけ。これは少々僕には下しかねる。
と主人は探索しながら明帝に渡す。
これは少々古いすぎてる。
と明帝は寛月に渡す。寛月は、
なるほど、
と言って豆腐くんに返す。
先生、お分かりにならんのはごもっともで、10年前の司会と今日の司会とは見違えるほど発達しておりますから。この頃の詩は寝転んで読んだり、停車場で読んでは到底分かりようがないので、作った本人ですら、質問を受けると返答に窮することがあります。全くインスピレーションで書くので、詩人はその他には何らの責任もないのです。注釈や訓議は学級のやることで、私どもの方ではとんと構いません。先だっても私の友人で、漱石という男が一夜という短編を書きましたが、誰が読んでも朦朧として取り留めがつかないので、当人に会って徳と周囲のあるところを正してみたのですが、当人もそんなことは知らないよと言って取り合わないのです。全くその辺は詩人の特色かと思います。 詩人かもしれないが、
ずいぶん妙な男ですね、と主人が言うと、明帝が、バカだよ、と胆寒に漱石くんを打ち止めた。東風くんは、これだけではまだ弁じ足りない。
漱石は我々の仲間のうちでも取りのけですが、私の詩もどうか心持ちその気で読んでいただきたいので。
ことにご注意を願いたいのは、からきこの世と甘き口づけと対を取ったところが私の苦心です。
よほど苦心をなすった痕跡が見えます。
甘いと辛いと反証するところなんか、十七味調、唐辛子調で面白い。全く東風くん独特の技量で、軽々ふくふくの痛いだ。
としきりに正直な人を混ぜ返して喜んでいる。